皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はパウロがこのテサロニケの人々に手紙を宛てました。その中でこのイエス様が来られるよ、再び来られるよ、そして来られた時にはこういう風になるんだよと語っています。今日もそこから共に3つのポイントを見ていきたいと思います。
テサロニケ人への手紙第2、1章6節から12節。神にとって正しいこととは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは、主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れる時に起こります。その日に主イエスは来て、ご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。そうです。あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです。こうしたことのため、私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、また御力によって善を求めるあらゆる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますように。
今日のこのパウロの手紙の部分ですけれども、イエス様が再び来られるということを強調しています。この手紙の中で何度もイエス様が再び来られてこうされる、そしてこういう風になるということを記述している手紙です。今日はまず第一番目、神様はどういうお方か、この中で、この手紙の中でパウロが神様はこのようなお方と語られている部分があります。それは第一番目、神様は安息を与えてくださるお方。安息を与えてくださるお方だということです。この私たち信仰者を迫害する者を苦しめ、そして平安を与え、安息を与えてくださると約束しています。私たち日々生活の中で、また信仰を持って生きる中で、いろいろな苦労や試練、忍耐があるのではないでしょうか。その中で本当に疲れて、倒れそうになる時もあるでしょう。実際今そうかもしれません。神様は安息を与えてくださるお方です。このパウロのこの文章の中で、本当にこのイエス様が来られる時に、あなた方に全く安息を与える、それはこの永遠の命であるということを表していると思いますけれども、今この状況、私たちの中にあっても、主は私たちと共におられ、私たちのうちにおられ、そして安息を与えてくださる方です。ですから、神様に安息を祈り求めましょう。また、忙しく、本当に休みもなく働き続けているのであれば、安息を取る時間を持って、主と共に過ごしたいと思います。安息とは、本当にこう、主と共に安らぎ、主のことを覚え、神様のこと、イエス様のこと、また私たちが救われた時のことをもう一度ゆっくりと思い巡らし、祈りの時間を取る、そのような時間になることを期待いたします。また、第2番目に、パウロが、この手紙の中で語っていることは、イエス様が来られるよ、ということです。イエス様が来られるので、それに備えなさいと語っています。何度も繰り返しイエス様が来られる。ですからパウロの中には、イエス様が再び来られるという、その信仰をいつも持っていました。それが大切だよということを伝えたかったんではないでしょうか。誰かが来る、 皆様の家にもそうかもしれませんし、皆様が出会う人とも約束していることもあるかもしれません。その時、必ず来ると私たちは思っているので、そのための備えをされると思います。あの人と会ったら、こういうこと話そう。これからあの時間あ、彼と約束している。どのようなことを話し、またどのようなところに行き、どのようなこ交わりをするか。また、お家に招待する。また、うちに、来られる、来客があるということが分かっていれば、掃除したり、また、その人に、この施すものは、どのようなものを施そうかなどと、いろいろな計画を立てると思います。それは私たちが、本当にその相手と会う、また相手が来るということを信じているからです。ですから、私たちも、このイエス様が再び来られる。今日イエス様が来られたら、どうするか。どのような話をし、またどのように受け入れ、またどのような状態で受け入れるか、待ち望むか。そのことを考えながら、今日一日過ごしてはいかがでしょうか。イエス様は来られます。ですから、私たちはどのような備えが必要でしょうか。また三つ目は、神様は私たちに召しを与えてくださる。使命を、証明を与えてくださる方。私たちの命に神様は目的を持っておられます。そして、使命を持ってくださっています。なんという素晴らしいことでしょうか。この世界を創造され、そして支配しておられる王の王である神様が私たちに使命を持っておられる。私たちに目的を持っておられる。なんという素晴らしい使命と目的でしょうか。間違いなく私たち、救われた私たちには必ず使命があります。もうすでに握っておられる方もいらっしゃるかもしれません。まだ祈り求めている途中ですという方もいらっしゃるかもしれません。また人生の大きな目標だけではなくて、本当に今日この人と会ってこういうことをするというのも一つの召しであります。私たちがなすべきこと、神様が今日私たちに望んでおられることは何なのか。ある有名な説教家がですね、語ってくださいました。召しはあなたの目の前にあると言っていたのが私の心にはすごくインパクトがありました。確かにそうだな。すべてを支配しておられる、すべてを導いておられる方が、私たちをその環境に送り、その使命を全うするように、導いてくださっている。目の前にある、私たちのその目の前に置かれている、それこそがあなたの召しである、ということです。大きな人生の目標が分からなくても、今目の前にある神様が与えてくださっていることはすぐに分かるのではないでしょうか。それに忠実に、そして、心を込めて行っていきたいと思います。それがあなたの使命であり、召しです。その先にまた、いろいろな大きなビジョンが与えられたり、使命が与えられたりするかもしれません。しかし今日は、あなたの目の前に置かれている神様の導き、神様の働き、また、私たちのその学業かもしれませんし、部活動かもしれませんし、友達との人間関係かもしれませんし、近所付き合いかもしれません。また、家族、家庭を切り盛りするかとかもしれません。また会社で仕事をすることかもしれません。目の前に置かれている使命を大切に歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、今日もあなたが私たちを生かし、目的を持っておられ、ビジョンを持っておられ、召してくださるその恵みを感謝いたします。なんという素晴らしい使命でしょうか。 あなたからの使命です。感謝いたします。目の前に今あなたが置いてくださっているものを本当に忠実に思いと力、愛と、そして、信仰を持って臨んでいくことができますように。あなたの御心を喜んで、楽しんで行っていくことができるように、神様どうぞ導いてください。また、私たちの人生に、私たちの生活の中に、また、この、本当にこの地上に、イエス様、あなたがもう一度来られることを感謝いたします。今日あなたともう一度お会いするときに、どのような状態でありたいか、また、どのようにあなたをお迎えしたいかを本当に黙想し、私たちが備えるべきことを、あなたが気づかせてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によって期待してお祈りいたします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。